大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。5月になりましたですね。まあ、5月と言いますと、まあ、1年12ヶ月あるんですけれども、その中でもやっぱり5月という月はなんとなくこう芽が出てくるというか、木を見てもそうなんですけども、若い力があふれるというんですかね、なんかそんな感じがする月ですね。特に、まあ、あの神戸では、まあ、長田区では長田神社商工祭もありますけども、港川神社が5月の25日やったかな、南湖さんのお祭りありますし、僕ら子供の頃は兵庫区に住んでたんですけども、三能さんとか権現さんの祭りが5月の上旬にあって、おみこし担いでというのを記憶あります。まあ、今は神戸では神戸祭りですね。まあ、そういう風にしてちょっとこの華やかな気分になる月でもあるんですけれども、今日もまたですね、あの13年前の大震災の時のことを思い出しながら、まあ、あの時我々が何ができたのか、あるいは何ができなかったのか、そしてこれから何をしたらいいのか、そういうことをまあ考えていこうということで、お二人のゲストの方に来ていただいております。でお一人はあの松原リネンサプライ代表の岡部隆一さん、そしてもう一人は地元長田のクララベーカリーの石倉悦子さん、お二人に来ていただいてますが、まず最初、岡部さんからお話をお伺いすることにいたします。こんにちは。
こんにちは。
岡部さん、今ちょっとご紹介いたしました松原リネンサプライの代表しておられる。
さようでございます。
リネンサプライというのはどんなお仕事なんですか？
抽象名詞なんですが、はい、リネンとは木綿とか麻、サプライを供給するということで、業務用のシーツ、浴衣、タオル、はい、等々をホテルさんの方、もしくは、観光旅館、保養所、レストラン等やテーブルクロス、ナフキン、スポーツクラブやタオル、はい、等々をリースしておる会社でございます。
何年ぐらいになります？
約30年になります。
ということはもちろん震災の時もそのお仕事しておられて。
そうです。
従業員は何人ぐらい当時としては？
当時もあまり変わらないんですけど、200名を。
今日はあの震災のお話を中心にね、はい、お聞きするんですけども、工場自体は、まあ、理念 の、はい、あの選択せないかが工場にいますよね、はい、まあ、どこにあったんですか？
第二神明区の大倉谷インターを出たところと、はい、もう一つは池上三丁目と申しまして、もう少し西側に、
神戸の西区ですね。
そう、
西区の明石と神戸の間ぐらいのところですかね。
そうです、はいはい、そこに2箇所。
ということは、あのいわゆる大震災で工場が潰れたとか、そういう被害はなかったんでしょうか？
あの古い方の大倉谷の工事はかなり建物がダメージを受けました。それでもって、それから、約3年ほどの後に、今の池上工場の方へ集約して、現在は一つの工場で営業しております。
ということは、まあ、少なくとも池上の方の工場は生きてた、はい、ということですね。
そうです。
お仕事はあんまり影響なかったですかね？
あの自分とこ自体にはあの軽微な影響でしたけども、やはりお客さんとこのダメージが強ございましたから。
主に大きなホテルかなんか。
そうなんです。神戸市内にそれなりにホテルをたくさん持っておりました。そこさんのやはり、崩壊ということがございましたから、やはり間接的ですが、かなり経済的な影響を受けました。
確かに仕事来ませんわね。
そうなんです。
はい、従業員は200人からおるし、
はい、
どないします？借金してまいりました。
いやいや、あのその辺はね、やはりあの日々のことはなんとか自分たちの努力で賄っていき、まあ、従業員にとってやはり全部が出勤できませんので、やはり割り当て制にしまして、出勤させました。ただ交通のアクセスが途絶えてしまいましたんで、通常一ルートで一人が、周配に行く分を一台の車に一日おきに二人で交代交代で、周回さしました。
そうか、ああいう時でも生きてるホテルというかやってるところもあるから、はい、そこへ周回せないかんわけですね。はいはい、あ、これは大変や。
特にあの震災当日から約 4,5 日は大変大変で、そういうお客さんの方も ご利用客がいらっしゃいませんでしたが、あの震災後のやはり、復旧復興等にかかってきますと、そういうだけの宿泊の方がやはり出てまいりますから、
ね、
やはりマスコミ、並びに工事関係者、だから非常に忙しい いい時期がございました。
商売としてはなんかお客さんが増えてありがたいようやけども、そうとは言われへんわけです
か。そうですね。それと同時にあのガス管埋設されてました。ガス管が破壊されておりまして、うんうんうん、あの大阪ガス の, あの工事部隊がポートピアの港に船を係留して、うんうんうん、そこで寝泊まりして神戸市内の破壊されたガス管を修理されておりましたから、その方たちの作業着の洗濯、これは神戸市内のやはりそれなりのクリーニングさんであってもやっぱり水がございますので、あの処理ができませんでしたから、我々がやはりその辺で協力させていただきました。
大変でしたね。
今思いましたらかなり無茶なことをやってきたなというような気がいたします。
ハードな仕事やったんですよ ね, すね、はい、個人的にはプライベートで自身の体験どうでした。
当日私も約1時間早朝に家内と2人で、今でいうウォーキング、これをするということを約もう5年間ほどやっておりましたんで、当時ちょうどそれこそ、震源地明石の、淡路島の、北谷町の真ん前の、明石のフェリー乗り場の横、アーバンライフというマンション、そこに、住居を構えておりました。
あれ、
ま
あ、
ここは約半分ぐらいが、常住お住まいで、あと残りは若干リゾートっぽいマンションでございまして、朝5時15分に、少し早いんですけども家内と2人で、非常階段を10階に住まいしておりましたから、エレベーターに乗るのが邪魔くさいので、非常階段を2人で降りて、小雨を降っておってどうしようかなと思ったんですが、もうせっかく表で出てきたから歩こうということで明石公園の向かって歩きました。
それいつものコースですね。
そうです、
うんうん、
そして、ご存知の通りの5時46分、46分、うん、ちょうど明石公園の北側、郷の池の北側のところで地震に遭いました。その時はピカーッと稲光のような光りました。
やっぱり光りました。
はい。そしてゴーッという音がして、
地鳴りかなんかですかね。
そうですね。何かなと思った途端にあの明石公園の古い大木がまるで鞭のようにうねりました。パチパチパチという木自体がきしめき合おうと、それと同時に芝生があの波のように打ちました。あの大きな郷の池、周囲約1キロ余りある郷の池がまるで桶に入った水のようにチャプチャプチャプチャプとしておりました。そして私と夫婦家内は、地べたに四つん這いになりました。何か分からんですが数を数えました。ちょうど20数えました。自分では20秒間浮いてたんかなと思ったんですが、立ち上がった足が震えてしま
って、そうやわ、
即歩けないんですよ、ね、
うんうんうん、
でまあ、なんとか中にもうすでに、同じようにウォーキングされてる方がおって、すれ違いざまに気をつけなさいよ、途中で陥没してるとこありますよということで、そういう声を聞きながら、とりあえず公園を出ました、JR の明石駅、ここは高校と電気をついておりましたから、何もなかったんかなというふうに思いながら、マンションにたどり着きました。
国道を渡ってずっと行くわけで、
はいはいはい、南。その時に、14、5名の方とすれ違ったんですが、何があったんですかって尋ねたんですが、無言ですれ違いました、ちょうどその時に自分の子供の時に神戸の兵庫区におりまして、平野の方からスーラン台の方の方へ、家族で逃げる時に人とすれ違いました。3月15日の震災 の
大空襲ですね。
そうなんです、戦災の時です、うんうん、その時のあの辺の平野の辺から祇園、あの辺のずっと雪の御所ですか、あの辺がいっぱい燃えてる、
燃えてました、燃えてました。
そこを姉のが手を引っ張って逃げていくって人のすれ違う時をふと思い出しました。
一瞬で何十年がパッと
生まれたわけですね。そういうことを思いながらマンションにたどり着きますと、数十分前に降りたコンクリート造りの非常階段が倒壊しておりました。数十分違いで自分たちがそこにおったら今の命はなかったんだなと、この命は大事にせないかんなというふうに個人的には思いました。
しかしすごい体験されましたね。
まあまあ本当にあの映画を見てるような世界でした ね。
そういう状態ですから、そうしたらマンション自体もまあ倒壊はしなくてももう被害大きかったでしょうね。
多少ね、やはり下の方の階が傷んでおりまして、まあ、たまたまあそこの場所はあの岩盤の上やったもんですから、割り方丈夫にでけておったんでしょう。
あ、そうですか。
ただその時管理ですが、お隣の方が、入り口の鉄の扉鉄皮が開かなくて、岡部さん岡部さんと言ってうちの家を呼んだらしいですけども、おうおうおう、ちょうど私と家内はもう出ております、娘一人がおったんですけど、 何事か思い持ってしたら戸が開かないと、娘も地震やけど両親はいないから両親だけ私を掘って逃げてしまったからというような錯覚をしたらしいんですけど、とりあえずベランダの方の扉を破ってこちらへ来てくださいということで、それで私ども入り口の方から脱出したらしいんです。ただちょうどその時反対側のお隣はやはりリゾートで別荘みたいにしておられたんでご不在やったんですけども、まあ、本当隣近所のお付き合いがあまりああいうところではございませんし、初対数も少なかったもんですから、その時に逆に帰ってきてロビーで大勢の人が毛布や靴下片足だけやとかパジャマのままでおられて、我々はもうすでに外でウォーキングしてましたから、それなりの身なりをしておりました。
完全防備や、
何をお手伝いしたらいいか、何をさせてもらったらいいか、これからどういうふうにしたらいいかってお声をかけろと思ったって、ただ恐怖と面識がございませんから、その時に初めて、ああもっともっとお隣隣近所の方と交流があればお互いがこうしようああしようという話し合いができたんやなと。だからやはり今の若い方たちばっかりのマンション、これもやはり理事会がありまして、そういう内の組織はあるんですけども、さあと言った時の危機管理、この辺は、まあ、今でこそある程度できとるでしょうけども、当時まさか地震なんかあんだけ大きいのは来ると思いませんから、まあ、通常のいろんなことのあれはありますけど、ああいう危機管理、これができてなんだ事態に、今後やはり隣近所のお付き合いをしながら、いいことばかりのお付き合いなしに、やはり困った時に向こう三軒両隣お互いに助け合うということをやはりしとかないかんなと。これも両親がやはり一生懸命言うとったのに忘れてしまってたなと。
そうか、
それから私は戦争体験してますから、必ず寝る前には自分のアスクリヒ着るものを枕元に置いて、
昔みんな子供でもみんな置いてましたもんね、
はい、だから履物は必ず履いて出る方向を向けてというふうに親から言われておりましたけど、やはり今なかなか家帰ったらそのまま履物はもう反対側向いたままですし、やはり着るものもその辺脱いだままですから、そういうような家においても個人的にもやはりそういうような危機管理というものがやはり必要じゃないかな。
そうですね、昔はそれしつけという言葉でみんな身についてたもんですけどもね、いや確かにまあそういうことで、特に最近はマンションが増えてますし、若い方だけのマンションというのは隣近所もわからない、向こう三軒もわからないぐらいですから、普段からそういうお付き合い大事かもわかりませんね。ちょっとそしたらここでお休みいただきます、
はい、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。